究するお寺大手院が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ。私たちは日々の暮らしで何かをしない、そして新たに何かに挑戦しているロスト、喪失の中からの新たな挑戦、そうしたものに取り組んでいる方をお招きして、お話を伺っています。2011年7月、今日のゲストは相田克也さんでございます。ありがとうございます。聞き手は私大手院寺町クラブの山口が務めさせていただいております。今日のテーマは難民情報ラジオでと題しまして、京都にありますコミュニティ FM 京都三条ラジオカフェというところで難民 NOW という番組を、制作されていらっしゃる相田克也さんのお話を伺っています。ここまで、もともと吉本新喜劇というところの舞台に立っていらっしゃって、その後、思いが、至ってですね、難民情報というものに興味を持ち、そしてそれを天気予報のように届けていこうと、そして、2004年からラジオ番組を制作することになった。その間には、国民難民高等弁務官事務所のご協力ですとか、さらには、なんとか仕事と両立をしながらやりつつも、そのさらなる可能性を広げたいと思って、大学院に進まれた、このあたりの、これまでの経緯経過を、伺ってきたところなんですが、今、相田さんはこの、難民 NOW というラジオ番組をやる環境が徐々に変わってきているというお話を少し、いただいた気がしています。でその、個人的な変化と社会的な変化両方を、最後、30分お話を伺いたいなと思うんですが、個人的な変化としてはお仕事の環境が変わったと、まあ、大学の環境が変わった、研究のテーマの、トピックが変わったっていうのは先ほどお伺いしましたが、お仕事も変わられる、そして、活動としても、そのいわゆる難民という方を直接ではなく、先ほどお話を伺ったところで言いますと潜在的難民という取り上げ方をして、もう少し活動の幅を広げていこう、そんなような今状況になるというふうに伺いました。このあたりを、ぜひ伺えればと思います。
よろしくお願いします。
はい、
そうですね、私自身は、大学院に行って、去年の3月でそれまで15年勤めた、本業にはできるだけ負担をかけないようにと思いながらも続けてきた会社を辞めまして、
去年というと2010年の3月で
、仕事を辞めまして、2010年の4月からはですね、そのソーシャルイノベーション研究コースという同志社の大学院の
総合政策科学研究科というところに、
自体がその、社会的な企業というところに非常に着目をした研究コースでありますので、その、自分自身難民ナウというこういう取り組みがですね、社会の中でどういうふうにこう支えられて一つのこう事業としてあり得るのかということを研究と実践の両方から見ていきたいなというふうに思って、もうそのタイミングとしてはもう今しかないんじゃないのかということで、去年の3月に会社を辞めました。それが私にとっては非常に大きな変化だったんですけれども、
20年働かれたらいろいろネットワークとか、信頼関係とかも、
そうですね、
ちょっと沈黙があったのは聞いてはいけない時代を踏んでしまった感じ。
確かに20年勤めていると、そんなに会社の中ではこう幽霊社員みたいなですね、もういるのかいるのかわからないみたいなことを言われたこともあったんですけど、それなりにやはりこう頑張って仕事をした部分で、いろんなネットワークがあったりとか、応援してくださる方もいらっしゃったので、今こういう不景気の状況の中で会社を辞めるっていう選択はちょっと、その今なかなか正社員で働くということが難しい中でですね、選択肢としてどうなんだっていうお声もいただいたんですけれども、やっぱり何かこう方向性を変えるのはこのタイミングかなっていうことで一旦仕事を辞めたんです。それは大きい変化でした。で、2010年の4月からは、ずっと研究を退職金とかをですね、なんとかやりくりしながら進めてたんですけれども、龍谷大学の方で、地域公共人材大学連携事業という、龍谷大学だけじゃないんですけれども、京都のそういう政策系の大学、政策系の学部とか大学院を持つ大学がこう集まってですね、本当にこう地域のこう公共的な課題を解決する発想と行動力を持った 人材を育成しよう、またその育成した人材がそう生き生きとこう活動できる社会を受け入れる側の社会も何かこう経済界とかと連携をすることで広げていけないかっていう取り組みがありまして、そこのリサーチアシスタントということで、去年2010年の9月から働かせていただくことになって、それがまあちょっと名称とか組織が変わったんですけれども、今年の2011年の4月からはですね、6月からはですね、龍谷大学の政策学部のもとにできた地域共同総合センターというセンターで、またリサーチアシスタントとして今は働かせていただいていると、うん、でその仕事をしながら難民などの活動をして大学院の卒業論文、博士論文を今書いているというところです。個人としてはそういう変化があったと思います。
なるほど。その中で、また社会的な環境の変化というのは言うまでもなく東日本大震災ですよね。相田さんのこの難民ナウの取り組みというのはホームページも作っていらっしゃって、京都地域以外の方は、ポッドキャストという仕組みを使いまして、まさにこういうふうな状態ですね、インターネットラジオの一つの形態だと思いますけども、こういうインターネットを使った、まあ、これもラジオとは本当は違うんですけどね、ラジオってやっぱ時間、その時間にこうダイヤル、今だったら、まあ、ボタンでチューニングを合わせて弾くっていうところが一つ、行為としてなんか尊い気がするんですが、まあそういうインターネットでも弾けるようにされていらっしゃいますけども、まあ、そういう、インターネットのホームページだとかでも、活動をどんどんどんどんこう情報発信しつつも、今、そういう東日本大震災というところでまた新たなフィールドを、広げられて、そして観点も広げて活動されているということですけども、はい、具体的にはどんな、取り組みをされていらっしゃるんでしょうか。
はい、3月11日その震災が発生した当日なんですけれども、実はその先ほど言いました難民ナウとしていかにこう社会で支えられる存在になっていくのか、事業化がこう可能なのかっていうところを模索をしておりまして、ちょっとその道筋が見えてきてですね、3月11日に、まあ、ちょっと打ち合わせをしてたところだったんですけれども、その時に震災が起こりまして、その日はその打ち合わせをしていたところのオフィスに泊めていただいたんですが、何か改めてありがたいことに食べるものもいただいて、飲むものもいただいて、毛布もいただいて、寝るところもこう会議室の一室を与えていただいたんですけれども、何かこう全部こう施されることへのこう無力感というか、何か自分の持っているものが全部こう無力なものになって、何かこう与えてもらわれないと、こう全部与えられてもらうだけっていう状況が非常にこう自分の中でこう苦しくて、心苦しくてですね、何かこう無力感を感じて、その時に去年の2010年に行われた難民の方が出席していたシンポジウムでですね、その日本社会は私たちにいろんなものをこう与えてくれる、何でもかんでも必要なものを与えてくれるけれども、自分たちが本当にしたいと思うことをサポートしてくれる、そこに耳を傾けてくれる機会が少ないっていうふうなことをおっしゃっていて、そのことにこう改めて思いを馳せる日にもなりました。で、京都に、まあ、帰ってきたんですけれども、3月の12日からやっぱりそのラジオ局でもちょっとこれはもう被災っていう言葉を超えてて、もう難民っていう状況に近いものがこう発生してるんじゃないのかっていう声があって、で実際そのまあUNHCR が被災地で活動を展開したり、その日頃その難民支援を海外でやってた国際協力 NGO が東北で展開するのを目にするにつけてですね、その難民とはまた明確に違うんですけど、難民のようなある意味こう状況に置かれた人たちが本当にこう目の前で広がって、で難民ナウとしてはそのやっぱり東北に向けた取り組みを今こうするべきだということになって、3つの柱で活動をし始めました。で、一つは東日本大震災支援特集ということで、その被災地で活動をする NGO の方々にインタビューをして、現地で何が必要なのかということと、その離れたところで こうどこに募金していいかわからないっていう、こう相談を何年かいただいたので、その何かどこに募金したらいいのかわからないけど何かしたいと思っている方の思いをこうつなぐような番組をということで、支援特集を普段は週1回の番組なんですけれども、2週間はずっと連日放送を続けまして、これはあの京都三条ラジオカフェのもう全面的な協力があったわけなんですけど、放送を続けました。で、それを、まあ、海外の方にも届けたいということで、で、日本で暮らしている留学生の方からもこう何か協力したいというお声もいただいたので、英語とスペイン語とフランス語、中国語の4カ国語でですね、放送をすることになりました。で、これがまあ一つ目の軸です。で、もう一つの軸は、私が今、龍谷大学の社会学部で非常勤講師をさせていただいているんですけれども、そこの学生の、皆さんと、その被災地に応援メッセージを届けようという音源制作のワークショップを行いまして、それを、みんなで収録をして、で、それを私が被災地に行った時に音源を届けて、現地でまあ、放送していただける時は放送していただいた。っていうことが一つで、もう一つは被災地に立ち上がったその震災の、まあ、臨時災害 FM 局が各地で立ち上がったんですけど、その岩手県と、宮城県に行きまして、その被災地で必要とされているニーズの把握とか、そこで、ラジオが受信機が必要だったらラジオの受信機を、まあ、向こうに持って行ったりとか届けたりとか、まあ、そういう活動を今はしているところです。
実際まあこうした、潜在的難民という言葉の定義をちょっとお伺いしたいなと思って、その活動、実際の活動の中におけるなんかそのどうなんでしょうね、問題解決の困難さっていうのも、まあ、日に日にこう難民と言っていいのかもしれないという状況になっているような気がするんですよね。もともと難民というものの定義は1951年の難民の地位に関する条約っていうもので、そもそもはその政治的な迫害を受けた人たち、が、まあ、国内にいられなくて、で、他国に逃れた人たち、まあ、簡単に言うとそういうふうな言い方になるんですが、もう少し丁寧な、言い方ももちろんあるわけですけども、今はその政治的迫害だけじゃなくて武力紛争や人権侵害なども含めて難民と言われているし、一方でその住み慣れた家を追われつつも国内に留まる、そういう国内避難民もいると。しかし改めて今の東日本大震災の状況っていうものを鑑みればですね、なんとなくですけども、こう断言はできないながらに、なんか政治的な迫害として今の状況に至らせしめられている、そういうところもないわけでもないような気もしないでもないです。まあ、当然それは政府が悪いと言いたいだけではないんですけれども、明らかにこの甚大な、そして広域な、そして複合型の被害を受けている中では、実にこの問題解決が困難であるという状況のただ中にいる、被災された方々に、あえて今こう難民ナウという番組をやってきたからこそ向き合っている相田さんがいらっしゃると思うんですが、どうなんですか、その7年半やってきたその経験をもってして何かできることっていうのはこう実感としてお持ちですか？
はい、難民ナウでまあ7年半その被災が起こる、まあ、震災が起こる日までのところなんですけれども、非常にこう小さな広がりではあると思うんですが、その難民ナウのこう活動を通して支援のこう広がりといいますか、関心の広がりってこう起こってきたっていうふうに思ってるんですけど、そのこれからは自分たちもそのいつ難民のような状況に置かれるのかわからないっていうふうに捉えることで、そのいろんな今まで私たちは難民問題だけにこうフォーカスあえてしてきたわけなんですけど、例えばその社会の中でこう切り離された方々を支援している団体とネットワークがこう結べるんじゃないのかな、そういう可能性につながっていくんじゃないのかなっていうふうに思っていて、現に今児童虐待のこうきっかけになるシングルペアレント、温床になりやすいと言われているですね、その、まあ、シングルペアレントの、そのケアをしていこうとしているこう支援団体の方々とこう、まあ、つながりができたりとかですね、それもこう、まあ、いつ難民になるかわからない存在、それはもちろんこう支援する 側に今いる私たち自身にとっても言えることなので、そうした言葉をこう使う、まあ、用いたり、もしくはその前回言いましたその難民の方々が今現地で活動していて、その支援するとかされるとか、そういう関係がこう揺れ動いているところで、なんか自分たちもいつそういう立場になるかわからない存在として何か連帯しようかっていうところで、こう今は何か共感の輪が広がっているように感じていて、それはその難民ナウで7年半こう活動を続けていた時に感じた何かこうネットワークの広がりと何かこう共通するような、あの重なり合うような部分があるように感じるので、こうしたあの今はあえて難民問題と違う支援をしている方々とのつながりっていうのを今作る時なのかな。そうしたことを通して何かこうあの行政とかその企業だけが用意するセーフティーネットじゃないようなものを何かこう作る、それはまあいろんなところでも作られようとしていると思うんですけれども、またそこに一つ小さな役割でも果たせるんじゃないのかなというふうには感じているところなんですけれども。
なるほど。まあ、その一方でですね、7年半やってきて、まあ、今国内のそうした東日本大震災というものに向き合いつつも、本来その相田さんがメインにされているその難民支援、あるいは難民への、まあ、アプローチの一つとしてのこの天気予報のように難民情報を届けていく、このあたりへのこうなんていうんですか、接続というんでしょうか、連動というんでしょうか、連携と言ってもいいのかもしれません。このあたりはいかがですか。
はい、ありがとうございます。あの UNHCR もその東日本大震災への情報発信と、もしくはそのアフリカでのこう、まあ、危機的な状況の情報発信というのはやはりこう並行して行っていますし、どちらか一方が、まあ、もちろんそのどちらもものすごく大変な状況で、あのどちらか一方が大切っていうことってこう言えないと思うので、その辺あの私たちとしてはあえてでも難民問題っていうところにこうフォーカスをして やってきたわけなんですけど、その二足のわらじを履くことで、今までは週一回難民問題は天気予報のようになったんですけど、これからは難民問題と東日本大震災、まあ東日本大震災に関しては今ちょっと心情的に天気予報のようにっていうふうな言い方がちょっとどうなのかっていうところではちょっと戸惑いもあるんですけど、あの東日本大震災の問題にもこれから関わっていきたいっていうふうに思っていて、そこは並行してやっていきたいなと思っていまして、あの番組の時間を、まあ、今まで週1回だったんですけど週2回にしまして、週1回はもう今までと同じやはりこう世界の難民問題、もしくは国内の難民問題で、もう一つはやっぱり東日本の今の状況で、そうしたことをこう並行して進めながら、先ほど言っていただいたこう 連携とかそのつながりとかっていうところで言うと、やっぱり帰ってくる場所は難民支援への目線というか眼差しというか、その難民という存在がただ単にこうかわいそうな人たちとか支援する対象っていうだけじゃなくて、自分たちと何にも変わらない本当にこう人であって、たまたま難民という状況に置かれている人なんだっていうことへのこう、まあ、気づきとか、その上でのこう関わりとか、何かそういうものの提案に結びついていくようなことになればいいなっていうふうには考えているところなんですが、そこに関してはちょっとこれから今取り組みも始まったところなので、どういうふうに進んでいくのかっていうのは試行錯誤が続いていくんだろうなっていうふうには感じています。
はい、今相田さんはその龍谷大学のお仕事を通じて、その京都市が、提供した、東山生き生き市民活動センターという、まあ、これはあの京都 NPO センターというところが運営の担い手になっているんですが、そこの、まあ、そこを一つの現場としても活動していらっしゃるんですよね。
はい、
改めてそういうふうな、まあ、リアルな今度場を持ちながら、今度はインターネットをという手段も使いつつ、FM 電波というものを使いながら、いろんなこう澤田さん道具が増えていってる印象があるんですね。この2004年、はい、活動を始められて以降、はい、その道具が増えていった時には道具を使いこなすやはりその力量がいるでしょうし、しかし道具だけが先行してはいけないというのが、いろんなこの報道のですね、ありようを見ていくと、我々痛感させられるような気がしています。まあ、こういうのを通常メディアリテラシー、メディアを読み解く、そしてメディアを使いこなす、 そういう力としてよく言われるんですが、改めてそのメディアという道具を相田さんが、まあ、多様なメディアを使いこなしながら、果たして、それは、難民という具体的な対象に、あるいはその潜在的難民とも言えると言って、向き合っていくこの、東日本大震災の、被災地に、その相田さんの何て言うんでしょう、これ、周りの人たちも含めた願いというものはどこにこう今後たどり着いていけそうなんでしょうか。つまりは何が言いたいかというと、そういう中において相田さんが担える役割っていうのは今どんなふうに感じていらっしゃいますか。
はい、ありがとうございます。非常に難しいなと思うんですけど、その道具がやっぱりこう増えてきてるなっていうのは実感としてありまして、でいろんなところでいろんな方と出会ったり、いろんなところから情報のやり取りをして、もうちょっとその量にこう圧倒され始めると、もう全然追いつかなくなってしまう。でそこで何か自分を見失ってしまうような、何かこう情報にこう飲み込まれているようなことをちょっと感じる時期があったんですけれども、今回その東日本の大震災のこう支援の音源をその大学生の方々と作ったり、実際にその被災地に足を運んでその被災地の方々とこう話すことを通してですね、やっぱりメディアのこういろんなこう道具、もしくはこう道具が増えて方法も増えてくるんですけど、だからこそこう対面の関係を、なんかこう対面の関係がまずあってですね、そこを何かこうフォローするようなものとしてメディアを使う、そういうこう意識っていうのが非常に大事なのかなっていうふうに思っていて、その場を設けて、もしその人と人が実際につながる場をやっぱりこう設けていくことが、何かメディアっていう道具が、いろんなこう道具が増えていけばいくほど、その現場での人と人のこう対面のつながりがよりこう求められるのかなというふうに強く感じているところなんですが、そこに何か自分自身が役割を果たせるようになればいいなというふうに思って今は活動しているところです。
なるほど。じゃあそうしたあの現場のために、被災された人のために、あるいは難民という状況に置かれた人たちのために、あるいは難民という状況に置かれかねない多くの人たちのために、相田さんは何をして何をしない、これだけはしないぞっていう、何でもできないと思うんですね、うん、その中でこれはする、しかしこれはしない、なんかそういうご自身で決められたなんか規律とか、あるいは規範とか、なんかルールですね、そういうものがなんかもし行動原理の中にあれば、それを教えていただきたいんですが、何かありますか。
そうですね、あの先ほどのこう対面のあの関係を大事にするっていうところと、まあつながってくることかもしれないんですけど、やはりその今まで難民ナウが大事にしていたことって、その現場に行ける人ってやっぱり非常に少ないので、現場に行かない人がいかに難民問題に関心を持っていくのか、その行かない国際協力っていう言い方をしてたんですけど、そういうものが大事じゃないかっていうことで活動をしてきたんですが、実際その東日本大震災の現場に行ったり、その音源を制作する現場にいたり、難民の方々と実際に会って話を聞いたりすると、やはりその直接会って出ないとこう言えないことってやっぱり多くあるなと思っていて、今は難民なおの役割はいつか現地に行く、そういうきっかけの一つにもやっぱりなればいいなというふうなこう思いが今はこうちょっと付け加わっていて、そういう意味で言うと、何をしてはいけないかっていうふうに自分の中で、あ、何をしないかっていうことで言うと、その見ていないことを見たように伝えるっていうことはやめたいっていうふうに思っています。あの見ていないことを見ていないんですが、こういうふうに聞いていますっていうことはいいと思うんですけど、見ていないことを見たように伝えるっていうのはやっぱりあの良くないことなんだっていうふうに思っています。で、あのもう一つは、これからはこういうことをやっていきたいっていうのはやっぱり、それ、まあ、それと全くもう裏返しになるんですけど、当事者の人の声をやっぱり伝えていくっていうことにやっぱりこだわりを持っていきたいっていうふうに思っています。その2つ、まあ裏と思ってみたいなことになるかもしれないんですけど、うん、そういうことをこれからも大事にしていきたいなと思っています。
なるほど、よくわかりました。 この、インターネットラジオ、ロストチャレンジ、喪失の中からいろんな挑戦をしていこう。これは、まあ、時代としては、東日本大震災というものも実は、背後にありまして、それによって何かを失っているだろう。その何かっていうものはわからない。しかし、その、時代の流れの中において、今一度立ち止まって見ていこう、まあ、そういうような、メッセージが、この、ラジオ番組として、組み立てている共通の、メッセージの中に、込められていたりも、するわけです。今日は、相田克也さんを、お招きをして、京都三条ラジオカフェという、京都のコミュニティ FM で難民ナウという、ラジオ番組を、2004年から取り組んでいらっしゃる、その実践をお伺いしてきました。難民情報を天気予報のように届けていく、その点、で、今、置かれた東日本大震災では、まあ、被災者情報を天気予報のように届けることは多分違うだろう。そこにはおそらくまた新たな、相田さんの、人と人、そこにいかに対面の関係を作っていくのか。それは単に、精神的な距離、物理的な距離、これがイコールではないからこそ、遠く離れていても精神的な距離は近づけることができるかもしれない。しかし絶対的に離れているからといってできないことはないだろうし、逆に近づけば何でもできるかというとそういうわけではない。そこにあるのはより良い未来を想像していく担い手として、その人たちが幸せであった過去を、まあ、否定するわけでもなく、むしろそこに想像力を巡らせながら、とはいえ最終的にはその人の代わりにはなれない。その人の失ったものを取り戻すってことは直接はできないかもしれない。いろんな限界との、なんて言うんでしょうね、小さな諦めとの戦いなのかもしれません。しかし諦めざるを得ないというところで、これでいいのだという小さな確信と決意、覚悟の中で、いろんなことをされていらっしゃるんだろうな。そんなことを今日、いくつかの話を、いただきながら、そしてご自身の、生き様に触れることによって感じることができました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に相田さんからこの、インターネットラジオ番組を、聞いていただいている皆さんに、これだけは、忘れないでほしい、そして、ぜひそのためには、これを、手に取ってほしい、これに関心を向けてほしい、そういうことがあればですね、ご紹介いただいて終わりにしたいと思います。いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。どうも長い時間ありがとうございました。難民問題、難民問題ということで今日随分繰り返してきたんですけれども、緒方貞子さんが、世界難民の日を6月20日にしようという意見が出たときに、その難民問題っていうのは常に考え続ける問題であって、1年に1回難民の日っていうのを設けて、その時に思いを馳せればよいという問題ではないっていうふうなことをおっしゃったっていうことが非常にこう印象に残っているんです。でその後、まあ、せっかくやはりみんなが提案したことだからということで6月20日を世界難民の日ということにされたわけですけど、緒方貞子さんはそういうふうにおっしゃったっていうふうに伺っています。で私自身にそれを置き換えてみると、24時間365日難民問題のことを考え続けるというのはちょっとやっぱり重くてできないのかな、私にはちょっとハードルが高いなというふうに思うんです。でも時々思い出すことなら何かこうできるのではないかというふうに思いますし、何か折に触れてですね、こう難民問題のことをふっと思い起こしてもらうような、そういう機会になればと思って番組も続けているところですので、ぜひ一度難民ナウで検索をしていただいて、まあインターネットで番組を聞いていただけたらなというふうに思っています。で、最後に何かまあ一つっていうことなんですが、やっぱり先ほどから出ているその小さな諦めとの戦いっていうところで、私自身が非常にこう支えになっているっていうか大好きな映画があるので、今日はそれを一つお伝えをして終わりたいと思っています。ペドロ・アルモドバルっていうスペインの映画監督が作ったオール・アバウト・マイ・マザーっていう映画なんですけれども、こういろんな小さな困難に立ち向かいながら、それぞれの人がこう力強く生きていく姿が描かれていて、何か先ほどから言ってくださっているその小さな諦めとの戦いとか定感とか、何かそういうものとつながるのではないかなと思いましたので、これを挙げて終わりたいと思っています。
はい、 相田さんからおすすめの最後映画の、情報をいただきました。All About My Mother、1999年制作のスペインの映画、ペドロ・アルモドバル、名前だかもがねかぐらいですけど、ペドロ・アルモドバル監督の All About My Mother、 ぜひ、皆さんご覧いただければと思います。難民情報ラジオで、今日の、テーマに沿ってお話しいただいたのは相田勝也さんでありました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。